お茶をいただきながらの後半はまず、普段着チームのちょっと気になる話からスタートしたいと思います。それでは普段着チームさんよろしくお願いいたします。
はいはい、どうも、ね、前半ではほとんど喋っておりません普段着チームでございますけれどもさて皆さん、今回はですね、これ聞いたことあるでしょうか。ボッチャ。
ボッチャ、
ボッチ
ャ、何ですか。
ついこの間ハロウィンがありましたからね。
はいはい、
もうそのくり抜いてする屋台、
カボカボチャ、
カボチャ、
それじゃないんですね。それカがついちゃってますからね。
面白い、
ね、夏目漱石の小説は
ボッチャン、
ね、がついてますからね。違うんですね。まあね、こんなしょうもない話をねしてますけれども、ボッチャというのはですね、スポーツの名前でございます。障害者、とりわけ脳性麻痺などにより運動能力に障害がある競技者向けに考案された障害者スポーツ、パラリンピックの公式種目となっておりまして、実はバルセロナオリンピックから、あ、パラリンピックからですね、公式種目、
知らなかったわ。
で、まあ、全世界で40カ国以上に普及しているスポーツでございます。まあ、ちなみにこのボッチャというのはイタリア語でございまして、ーボールの意味ですね。
ボール
で、まあ、どういうスポーツなのかと言いますとですね、2チーム、まあ、まあ、1人ペアないしは3人1組で、個人ペア3人1組で、まあ、分かれて行うのがまあ基本なんですけども、6個のボールをそれぞれ赤と青のボール6個ずつをそのチーム個人で投げ合うんですけれども、白い的玉ですね、これジャックって呼ばれるんですけれども、それに、まあ、まず先手のチームが投げて、それにまあ近づける、まあいわばあの、まあ、ペタンクなんていうのがありますね、まあ、ローンボーリングなんていうゲームもスポーツもありますけれども、そ、まあ、それにまあ似たような感じのスポーツなんですが、うん、まあ、あのペタンクなんかは鉄の玉と、うん、まあ、的玉も木のちっちゃいやつですけれども、これはですね、まあ、中はですね、まあ、硬質の素材なんですけど、表面は柔らかな素材で包まれてて、でつまめる感じですね。で、まあ、あまり転がらず弾まないボールなんですけど、でそれを、まあ、いろいろ、まあ、手でもちろん投げる人は投げる、で、まあ、障害により、まあ、直接投げることができない人はですね、あの問いみたいな滑り台を使って、まあ、
転がす
感じ、うん、まあ、したらそれをですね、後ろを向いてるんですよ、
後ろを向いてる、
支える人、
はいはい、
だから支える人はもう見ちゃいけないんです。だから見たらその人が作戦を言ってしまうので、
ああ、解除の人はですね、
そうそう、解除、はいはい、だからその投げる人が、まあ、うん、こっち、ちょっともうちょっと右の方に傾けてくださいとか、
うんうん、
もうちょっと角度をつけて上の方からやってくださいみたいな、うん、そういうことを指示して、うん、で転がす、うん、で的玉に近い方のチームが何個敵チームの一番近い球よりもそのボールに近づけたかでポイントが入る。
あ、なるほど、6個の6回投げてってことね。
そう、で、まあ、それで点数を転ぶ。 12.5m×6m のコート、うん、
結構広いね。
そうですね、
そうですね。で、あの、私なんかたちは普段、うん、あの仲間内でやるときは結構にぎやかに、うん、キャーとかワーとかそっちやろうとか言って言うんだけど本当はこのボッチャは、うん、重度のその脳性麻痺の方もいらっしゃるので、あの静かにやらなきゃいけないですね。
あんまり喋ったらいけないわけ？
あんまり喋るのもあれだし、この音そのもの、あの、私もそうなんですけど、脳性麻痺者っていうのは非常に音とかに敏感なんです、うん、とてもびっくりする、うんうんうん、なのでそのびっくりすることによって緊張が入ったりするので、うん、そういうのはやっぱりプレーに影響することもあってですね、静かに本当はやらなきゃいけないんです。
あの、なるほど、集中するってことでね、
うん、だから非常に地味な競技でなんですけど、でもね、結構私もやってみるんですけど、なかなかその的にボールがいかない、
うんうんうんうん、
それでイラつくなのでね、点、この転がすだけだろうと思うんだけど、うんうん、この転がすだけがどれだけ難しいかと、
あまり転がらず弾まないということですから、なかなかもうそれつまめるほどってことですから、
柔らかい、
普通に転がしてもやっぱり止まってしまう、結構力がいるんじゃないかって やってもやっぱり途中で
止まってしまう、
そういう競技なんでしょうね。
なるほどね。
ボッチャ、
ボッチャ、
これね、障害者のスポーツっていうですね、ちょ先月ね、実はかかし祭りの話をした時に、うん、一応テーマの候補として、うん、この
ボッチャね、
ボッチャというか、うん、パラリンピックのスポーツっていうのをですね、うん、はいはい、まあ、来年ねリオ五輪パラリンピックあるんで、まあ、その夏季オリンピックのスポーツの話題をですねしようと思ってですね、障害者とスポーツっていう高橋明さんの本をですねちょっと図書館の方で借りてきまして、
知らなかった、
こういうのをちょっと見つけてきまして、ちょっと借りてきて、まあ、先月も借りてきたんですけど、うん、今月もちょっとこの話をしようってことでもう一回借りてきたんですが、でまあその中でですね、まあ、障害者とスポーツっていうですね第1章なんですけども、見ていく中で、パラリンピックの競技がいろいろ書いてあるんですよ、まあ、陸上競技であります、うん、ああ陸上競技ね、
は
い
は
い、スポーツ、うん、水泳、ああ、そうですね、車椅子テニス、ああ最近ね日本強かったやつですね、とかって見てって、卓球がありの、柔道がありの、フェンシングがありの、ボッチャ、ボッチャボッチャ、突然ねボッチャなんて出てきたもんですから、ね、そりゃ食いつくわって、
ね、ネーミングが ね、
名前だけで何の絵も浮かばない、
うん、そうね、
ね、もう本当に、ね、他も見てみるとね、車椅子バスケットボールは分かる分かる、自転車分かる、 ID バスケットボール、ちょっと ID っていうのがなんか分からんけど、まあバスケットボールっていうぐらいですか、うん、まあ、まあまあね、サッカー、馬術ね、で一通り見てもね、まあほとんどもう、
ね、イメージ湧く、
聞けばまあなんとなく分かる、うん、ボッチャ
いや私もね初めて知るときに、ね、ボッチャってなんじゃって言ったんでこういうことじゃとか言ってじゃあじゃあ言ったんですけど、本当にね知らなかったです。
でも日本の中でも97年ぐらいから日本ボッチャ協会っていうのが設立されてですね、国際ルールが紹介されて全国的に広まっているっていうことですから、ね、ぜひともね来年のリオパラリンピックの時ですね、
ですね、
ちょっと気にしてみてはいかがでしょうかということです。
ということは今までも日本代表は送られてるんですかね。
どこですかね、もしかしたらちょっと、ね、はい、予選落ちとかしてるかもしれない、
してるかもしれないね。
アルゼンチンに行かれた方もいらっしゃるんですよ。
本当に、なんかやるとなかなか奥が深いみたいです ね、
やっぱり単純なほど、うんうん、なるほどと思うところがあってですね、
なんかその的になるボールに当てて的をずらすなんてことも
そう、ね、まあ、ペタンクなんかもそうなんですけどね、だからもうボール、ね、それ固まって3つぐらい固まってしまって、うんうん、なかなか当てても動かないみたいな
ことが
あるので、うん、そういう時にはもうむしろその的玉の方をちょっと動かして、まあちょっとその3つよりかはちょっと遠くにして、まあ失点を減らす、もうないしはもう当ててそのまま転がしていって、自分のその当てたボールで1点取る、そういう
戦略もできる。あとね、赤と青のボールがどれだけの幅でその白いジャックボールにあるかっていう、そのなんていうか長さ、距離をいちいち測るんです。あまりにも近い赤と青もそのジャックボールに近い場合とかいったらいちいち測るんでね、そしてこうどっちの方が近いとか、
近い方が強い、
そう近い方が強い、
なんていうか分かんないけど、
それで非常にね、うん、揉める時があります。
作戦というか頭脳戦なんでしょうね。
だからもう頭を使うでしょ、うんうん、まあ、カーリングなんかも、
ね、うんうん、まあ、カーリングなんかもそうやもんね、うん、
カーリングなんかも本当にカーリング娘なんて言って盛り上がった時期がありましたから、今も盛り上がってますけれども、うん、だからもうちょっとしたきっかけでですね、バンってメジャーになるかも、
ボッチャ娘、
ラグビーもそうですけどこれ、ね、もうボッチャはね、オリンピックなんかではですね男女の区別なく行われる、
あ、そうなん
だ、まあ、ね、転がすとかそういうことですから、うんうん、まあ、男女の区別はなく行いますので、うん、
それって障害者を持ってない健常者の方と一緒もできる
んですね。当然まあね、まあ、これはパラリンピックなんで、まあ、ある人がやるんでしょうけれども、うん、なくて もう当然投げることができる人はまあ投げて、逆にもう本当に投げる人はもう普通のボールのイメージがあるんで、その勢いでやるとやっぱり転がらなかったりとか弾まない、イレギュラーするってことは逆に難しい、
難しい、なるほど、
そういうこともそういう思い込みとかというのも含めてよくできたルールってことなんでしょうね。
やってみたいね、
一緒にね、やれるんだったらやってみたいね。
ほら、たぬきさんが前紹介してくれた なんだっけ、なんだっけ、あの五目並べじゃなくて、
あ、砂袋みたいなのを、うんうん、あの投げてっていう、うん、それも面白いです。
面白いもんね、
五目並べみたいにね、数字をこう並べていく、うんう
んうん、割はそういう単純なものでこう見たれてもがルール理解できるもんね。それ奥入っていくと駆け引きとかあるんだろうけど、うん、まあ、とりあえず勝ち負けが分かりやすいし、うん、
まあ、一応障害者のスポーツですけど、うん、健常者もできるスポーツです、
うん、
でまた健常者のところから取り入れて、うん、障害者もできるようになってるスポーツも、う
ん、まあ、工夫すればね、工夫すればできることっていっぱいある、うん、この、あの滑り台みたいな、うん、なんだっけ名前、
ランプス
もそうだし、かなり重度な方でもこう指示ができたらね、できるんだもんね、うん、まあ、そうやってボッチャが今回紹介してくれたのでみんな知ったからなんかすごい得した
気分、覚えやすいと思います、
うん
ね、
うん、
さっきのかぼちゃから
ボッチャからあボッチャ、
あれこれ今日のこの回を聞いた人はね、もうかぼちゃを見るたびにちょっと思い出していた、ね、で本屋見て夏目漱石の欄見た瞬間ああ
ボッチャ
っていう風になっていただけるとい
いな、
いいな、はい、ということで、パラリンピックの種目であるボッチャをね、今日は普段着チームさんに紹介していただきました、はいはい、ということで、エンディングミュージックが流れてまいりまして、今月もおしまいの合図です、見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。